Thank you. お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に昇ったのだから。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読いたします。詩編51編、賛美歌中ほど12ページを開きください。購読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の虎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しことを行える。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹にたりき。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる知恵を知らしめたまわん。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まん。
我を洗いたまえ、
さらば我へ雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内にいたおきれいを新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我が咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返り光るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ。
さらば我が口何時の気をたわん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口何時の誉れを表さん。
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたもお供え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる悔しい心を悲しめたもお待ち。
賛美歌98番。貸し出し賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、
福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしさらるる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いの人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり賜り、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たり多忙を待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ルカによる福音書2章8節から20節、新約聖書の102ページ。ルカによる福音書2章8節以下お読みします。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべてのために与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血の実子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血の実子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちはこの幼子について、天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことすべて心に留めて思い巡らしていた。 羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭にして私たちの良き羊飼いとなってくださった主イエス・キリストの父なる神様、あなたに導かれてこの年も大降雪第四の主の日を迎えることを許され、心より感謝いたします。罪深い私たちの世界にこの世の闇を切り裂くようにして、すべての人を照らす誠の光が与えられました。主よ、私たちの魂の深みにまで尋ね求めてくださり、私たちの闇をも照らしてください。そしてともどもに主のご降誕を祝う時が与えられ、主の慰めと救いとを心の深みから喜ぶことが許される時として、この礼拝を守り導いてください。羊飼いたちが主の栄光の光に照らされて非常に恐れたように、私たちも主の救いを素直に受け取ることができないものです。あなたの深い御心に背を向けて自らの思いにとらわれている私たちでした。御子を飼い葉桶の貧しさの中で与えてくださり、その命を十字架にかけてまで私たちを愛し抜き救いを成し遂げてくださるあなたの御心を受け止めることができない私たちです。そのような私たちに、あなたは主を恐れることではなく、あなたが与えてくださる恵みをただただ喜んで受け取ることを教えてくださいました。私たちに御言葉を与えてくださり、主の食卓を用意してくださることによって、あなたの愛と慈しみとを私たちに示してくださいました。こうして私たちに生きる喜びを与えてくださり、あなたの豊かな慰めのもとに守られていることを心から感謝いたします。町のあちこちではイルミネーションが輝き、その華やかさに目を奪われます。そのようにして、 華やかさを競うことがクリスマスの誠の喜びと慰めではないことを人々にお伝えすることができますように。昨晩は食家賛美礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。救い主の到来を喜ぶ歌声をこれからも私たちの群れにお与えください。たとえ肉体の声が出なくなっても、この身が朽ちても、闇の恐怖の前に立っても、救い主の到来を喜ぶことができますように。そして永遠の命の約束を信じる喜びの歌声をこれからも人々に届けることができますように、私たちを伝道の器としてお持ちください。本日礼拝に集うことができなかった方々のことを覚えます。ご自宅や施設でそれぞれの場所で主の日の礼拝を待ち望んでおられる方々、祈りの手を合わせておられるすべての方々をクリスマスの喜びと慰めのうちに包んでください。特に病床の中で痛みや不安に耐えておられる方々、傍らにあって看護を続けておられるご家族をお支えください。そのために私たちの祈りを強め、共に支え合う慰めの共同体として私たちの祈りを強めてください。また私たちが心にかかる方々をどうか顧みてください。教会に足を踏み入れる決心がつかない方々、その機会が与えられないままに過ごしてしまう方々に必要な助けを持って臨んでください。本日はあなたの深い恵みのもとに幼児洗礼式を行います。ご両親の信仰によって洗礼を授けられる幼子は神の子とされて、天の喜びと教会全体の喜びをその身に受けてこれからの人生を歩み出します。いついかなる時も主が共にいてくださり、幼子の成長を守り導いてください。全世界で捧げられている主の日の礼拝を祝福してください。どんな時にも、どんなところででも、私たちの主でいてくださるあなたの皆を高らかに褒めたたえることができますように。この地上にあなたにある誠の自由と平和とが実現しますように、私たちの小さな働きをも、地の死を世の光としてお持ちください。この願い祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。 本日の主人公である羊飼いたちは、その人数も年齢も定かではありません。また、なぜこの羊飼いたちに天の使いが現れたのか、その理由も聖書は記していません。ただ一つはっきりしていることは、彼らは寝ずの晩をしていたということです。昼夜を問わず、彼らは野宿をしながら羊の晩をし、特に夜は暗闇の中で獣から羊を守らなければなりませんでした。きっと気持ちも張り詰めて、肉体的にも精神的にも非常に厳しい仕事であったと思います。そのような厳しい仕事の最中に、主の天使が現れ、主の栄光が彼らの周りを照らしました。主の天使たちは、どこか遠い夜空から彼らに話しかけたのではなくて、羊飼いたちのすぐそばに立って彼らに話しかけたのであります。彼らがいた働きの場は、いきなり主の栄光を映し出す光の世界に変わりました。この日々の生活が一変するという予期しないことが、私たちの身にも起きたら、やはり非常な恐れが生じるのではないでしょうか。その恐れの中にはさまざまな心の動きが入り込んできます。戸惑い、混乱、怒り、あるいは絶望、それらすべてを包み込む言葉が恐れであります。羊飼いたちもそうでした。元の言葉を見ますと、大きな恐れを恐れる、そんな表現です。文字通り戦慄するような、身も震えるような恐れ、凍りつくような恐れを羊飼いたちは体験しました。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。羊飼いたちにかけられたこの天使の第一声、恐れるな、これがクリスマスの私たちに与えられている祝福の言葉でもあるのです。天使はその次にはこう続けました。恐れるな、見よ。この見よという言葉は今の聖書では略されていますが、古い口語訳の聖書ではここに見よという一言が加えられています。恐れずに見よ、そう天使は告げるのであります。しっかりと正面に据えて見据えなさい、よくよく見なさい、そういう非常に強い言葉です。さらに天使の言葉は続きます。あなた方は産着にくるまって貝棒芸に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。貝棒家の御子を見つけなさい。そこにあなたの宝が隠されている。その印をしっかりと見なさい。そう羊飼いは、そう羊飼いたちを天使は力づけたのであります。その時、突然天の大軍が現れたとあります。御使いの背後には天の大軍が控えていて、この世界に向かって賛美の歌声を上げました。この天の大軍という表現は、天全体が御子の誕生に喜び、どよめいたということです。その喜びとは、天の栄光と地の平和とが一つとされる永遠の平和、永遠の命の喜びでした。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、そう天の大軍は歌いました。この御心にかなう人というのは、あの人は御心にかなう、あの人はかなっていない、そのような選別をされるような言葉ではありません。御心に本来 叶うことなどありえない私たちすべての人間、神の栄光の前には恐れで立ちすくむよりほかない私たちすべての人間を天の栄光が明るく照らし出してくださり、御心にかなう人としてくださる、それがこの言葉です。それがすべての人に与えられる大きな喜びなのです。その天の喜びは、天がどよめくような歌声となって羊飼いの頭上で響き渡りました。この圧倒的な喜びを耳にして、羊飼いたちもまた御心にかなう人へと変えられたのであります。彼らは立ち上がりました。互いにこう励まし合いました。さあベツレヘムへ行って、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。御使いたちの知らせに従って羊飼いたちは恐れることをやめました。貝羽桶の中に眠る神様の救いの印をしっかりと見るために、体全体の向きをイエス様に向かって彼らは向き直ったのであります。しかし彼らは羊飼いであることをやめたわけではありませんでした。羊飼いのままで彼らはその大切な仕事の虫歯から離れる決心をしたのであります。自分たちが虫歯を離れている間に、狼などに羊が襲われて彼らの雇い主にもしも損害が出たら、彼らにはその責任を負わされることになることでしょう。そのことも承知の上で、彼らは互いに主がお知らせくださったその出来事を見ようではないか、そう励まし合いました。そして彼らはマリアとヨセフ、そして貝羽桶に眠るイエス様を探し当てたのであります。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた、と今日の聖書は告げています。社会の片隅に追いやられるようにして夜も寝ずの晩をしていた羊飼いたちが人前に出て天使から告げられたことを知らせました。その喜びを人々に伝えずにはおれなかったからです。羊飼いは当時の社会では裁判の証言台に立つ資格が与えられなかった人たちでもありました。彼らの語る言葉をまともに聞いてもらえるはずがない、そのことは当の羊飼いたちが一番よく分かっていました。人々は皆羊飼いたちの話を不思議に思いました。しかしマリアは違っていたのです。母マリアは天使ガブリエルの訪問から始まった自分の身に起きた一連の不思議な出来事を心に留めて思い巡らしていました。主の栄光が照り輝いたこと、天の大群が喜びの歌声を上げたこと、それら羊飼いたちの話に耳を傾けながら、マリアはイエス様をじっと見つめていました。そうやって思い巡らしながら、これまでの辛い出来事のすべてがマリアの中でつなぎ合わされて、この自分もまた神様の愛の中にいること、神様の恵みに捉えられていることをマリアは知ったのであります。この出来事の後、マリアは羊飼いたちと二度と会うことはなかったでしょう。互いに名前を知ることもなかったかもしれません。しかしこの生涯にたった一度の一期一会の真っ暗な馬小屋の中での神様の命の光によって包まれたこの出会いを、マリアは生涯の宝物として心に留め、何度も何度も思い巡らしていたのではないでしょうか。やがてイエス様が成長されて人々に 神の国を述べ伝えた時にも、マリアはそのことを理解できなかったかもしれません。そして我が子が目の前で十字架にかけられて死ぬという究極の理不尽を前にして、マリアは神の御心を理解できずに苦しんだに違いないのであります。しかしマリアは、この会話桶のイエス様を見つめたように、十字架上のイエス様をじっと見つめて、これまでのことをすべて同じように心に留めて思い巡らしたに違いないと思うのです。私たちのこの人生の旅路で起きてくることは、この私たちの小さな想像力や理解力を超えたところにあります。しかしその時には理解ができなくても、じっと耐えながら、神様がこの自分に何を求め、何を実現しようとしてくださっているのか、そのことを心の中に留めて、繰り返し思い巡らすことが大切なことです。理解に苦しむような出来事も、神様の愛と慈しみの光の中で、その意味を分からせてもらう日が必ず来るからです。この馬小屋で見つけた印が、御使いのお告げ通りだったので、羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていきました。どこに帰っていったのか、聖書は何も記してはいません。おそらく元の自分たちの厳しい持ち場へと戻っていったことでしょう。彼らが持ち場を離れている間に、守るべき羊が狼に襲われて飼い主が激怒していたかもしれません。しかし羊飼いたちは知っていました。自分たちが帰っていく場所は、そこが終着点ではないのだということです。その先に開かれている道、永遠の命へと通じる道が彼らには今見えていました。救いの印である会話桶に眠る幼子イエス様の姿を彼らはしっかりと見て心に刻んだからであります。羊飼いたちは大人になったイエス様とは出会わなかったかもしれません。しかし会話桶の中で眠る幼子が救いの印として生涯彼らの心の中で光り輝いていました。私たちもまたこの地上で御再臨の主と出会うことはないかもしれません。しかしペトロの第一の手紙はこのように語るのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見ていないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。目に見える世界はそれだけで終わるのではありません。その先に続く道が、信仰の目標である魂の救いへの道が、今イエス様によって開かれたからであります。羊飼いたちに救いの印として示された会話桶の主は、十字架とご復活の主として、今度は私たちの良き羊飼いとなってくださいました。この私たち楽屋教会の群れの先頭を歩いてくださり、その最後尾を守ってくださるお方となってくださったのです。羊飼いたちに語りかけられたように、主は私たちに今日ここで語りかけてくれています。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。羊飼いたちが神をあがめ賛美しながら帰っていったように、私たちも今日ここから神をあがめ褒めたたえる歌声を胸に秘めながら、それぞれの持ち場へと使わされていきたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。 御子の御降誕を喜び祝う主の日の礼拝を捧げすることができ心から感謝いたします。この世界にはなお悲しみがあり苦しみがあります。平和とはほど遠い世界があります。何よりも私たちの罪の姿、罪の闇があります。しかしその闇を切り裂くようにして幾度となくあなたは私たちの生活の隅々にまで来てくださり道を示してくださるお方です。主を感謝いたします。天の大軍の歌声よ、貝羽桶の御子によって私たちの魂に深く染み入らせてください。そして悩み苦しむ魂の上に主の栄光の光が照り輝きますように。主の名光のもとで生まれる私たちの小さき技をどうぞ用いてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美します。賛美歌第2編の95番。
客席ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の聖定の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わえみよ主の恵み深さを。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつこの時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りをいたします。私のための主イエス・キリストの体です。 パンを取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りをいたします。杯を取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。感謝の祈りを捧げましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って自らの体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌110番を歌いますが、3番は聖歌隊のみで歌います。賛美歌110番、お差し支えのない方はお立ちください。
Thank you.
ご着席ください。感謝と献身の印、献金を捧げます。献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、日曜日の朝、主の日の礼拝を守り、共に賛美し、神様の言葉に耳を傾け、また聖餐式に預かることができましたことを感謝申し上げます。本日はクリスマス礼拝として、私たちの救い主イエス様のご降誕を覚え、礼拝を捧げました。イエス・キリストが人のことをお生まれに人の子としてお生まれになり、この地上で生涯を歩まれ、十字架と復活によって私たちを救いの道に導いてくださり、この世で生きるものとしていただきましたことを感謝いたします。そして私たちはこのことをまだ知らない多くの人々に、イエス様のご降誕と十字架と復活を証しし、述べ伝えていくものとしてください。今日から始まります新しい一週間も、聖書の御言葉によって生かされた生活を送ることができますように。本日さまざまな事情でこの礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹方の上に、神様の恵みと祝福とがありますように、今ここに感謝と献身の印として献金を捧げ、どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまから行事洗礼式を執り行います。女子、今この幼子に神と会衆の前で洗礼を授けようとしています。幼子はキリストに対する信仰を告白するには至りませんが、御国の世継ぎとして招かれたものであります。ですからご両親の願いと祈りを受け、この幼子に洗礼を授けて教会の枝とならせ、 主の導きのうちに置くことは神の深い御旨であることを信じます。私たちも神様がご両親を導いてこの志を起こさせ、ご家族にも教会にも祝福を与えてくださったことを共に感謝しましょう。そして幼子がやがて信仰を告白する日が来ることを祈り求めながら、この聖霊展に臨みたいと願います。聖書を読みいたします。イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。これから告白と誓約をしていただきます。告白しますかとお尋ねしますので告白します。約束しますかとお尋ねしますので約束しますとお答えください。あなた方は今この幼子に洗礼を受けさせることを願っています。あなた方はこの幼子のために自分自身の信仰を顧み、慎んで神の前に告白と誓約となすべきであります。あなた方は自分自身が洗礼によって主の恵みのうちに入れられていることを確認し、その信仰を今ここで心から告白しますか。
告白します。
あなた方は御言葉に従ってこの幼子を神に捧げ、やがて成長したとき自ら信仰を告白するようになるために信仰の教育を施し、また幼子のために常に祈り、信仰と生活をもって良い模範となることを約束しますか。
約束します。
ここで日本キリスト教団信仰告白を告白すべきでありますが、すでに告白しましたので省略させていただきます。お祈りを捧げいたしましょう。天の父、この幼子を世の初めより選び分かち、信仰の家庭に生まれさせ、御国の世継ぎとなる約束を与えてくださったことを感謝いたします。どうか今この幼子を受け入れて主の御体の枝としてください。この洗礼の恵みを常に保ち、やがては自ら信仰を告白して主の聖餐に預かるものとならせてください。また両親を強め励まし、御教えに従って幼子を養育する務めを果たさせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。これから洗礼を授けいたします。
白石光、父と子と聖霊との皆によって洗礼を授ける。アーメン。父なる神よ、あなたの霊の賜物をもってこの幼子を祝福してください。その家庭を祝福し、教会を祝福し、私たちにこの幼子を育て養うために必要な知恵と力とを与え、ともともに主の御旨に仕えさせてください。父と子と聖霊の皆によって祈ります。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、この礼拝後にこの礼拝堂でクリスマスの祝会を行います。と夕方キャロリングが聖歌隊によってされます。聖歌隊の方は4時半に集合するようにお願いいたします。今週の集会ですが、朝の聖書研究はお休みとなって、夜の祈祷会、水曜日7時半から、祈祷会が行われます。なお、朝の聖研と祈祷会は新年の1月15日より再開となります。それではご起立いただきまして、唱詠の541番
の祈りを祈ります。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜りますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。本日幼児洗礼を授けられました白石ひかりさんです。どうぞお立ちください。白石さん、おめでとうございます。 報告はございませんでしょうか。
この礼拝の後にクリスマスの祝会を行います。で、教会からお弁当を準備しておりますので、それをお召し上がりいただきまして、でこの場所で食べていただいて、そして祝会もここのこの礼拝堂で行います。ここの講壇のところを片付けて舞台にしますので、青年の方すいませんけれども、この講壇の方にある教卓とか椅子とかを運んでいただきますようよろしくお願いします。どうぞたくさんの方が残っていただいて参加していただきますようにとご案内申し上げます。よろしくお願いいたします。
教会学校といいますか、アドベントクランズがたくさん余っておりまして、長いけど使うにはちょっとっていうのがたくさんあります。で、前庭に箱を置いてますので、そこにろうそくがたくさん入ってますので、よかったらお持ち帰りになってください。よろしくお願いいたします。
他にはございませんでしょうか。それでは礼拝を終わります。